FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン藤枝ゴルフクラブプレス金型の美光製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今日お越しいただいているのは静岡市議会議長でいらっしゃいます鈴木和彦さんです。おはようございます。
おはようございます。お世話になります。
こちらこそ、ストライプのシャツにそしてネクタイがまた素敵黄色地で、これ流行りの色ですね。
そうですか。
はい、
ありがとうございます。
爽やかにバシッと決めてきてくださいました。鈴木和彦さんとおっしゃいますと、もう市政でのご活躍も随分長くなって名前知らない市民がいないんじゃないかと思うんですけど。
そんなことはないですけど、昭和54年4月に初当選ですから、43年目に今年入りました。
じゃあ3つの時代をまたいでということになります
ね。
この静岡市政も随分変わりましたでしょう。
まあそうですね、当時
52
名の定員でしたから、静岡市議会。
そうか、まだその静岡市とそして清水市もありという、全然行政区が違ったわけですよね。こうやってその後は清水市との合併があったりとか、また区割りがあったりとか、どんどんと変わってきてるんですけど、そういう中で市議会というお仲間で、気持ちを一つにして、また私たちの代表として活躍してくださってるんですが、今回はまた議長としてのお務めということになりました、今どんな思いでいらっしゃるでしょう。
今年ちょうど改選がありまして、皆さんから頑張れということで、ちょうど3回目になるんですけど、議長職、元気なうちは頑張ろうということで頑張らせてもらってます。
ピカピカですもんね、お肌のツヤとかね。
そうですか。
なんかやってらっしゃるんですか、運動とか。
特にはありませんけど、
またこう言ってはなんですけど、どこも日本中あるいは世界中そうなんですが、大変な時期になりました。
そうですね、
うん、
とにかくこのコロナがまさかこんなにねひどいことになるっていうのは夢にも思わず、来ましたけれど、
また市議会としても皆さんそれぞれ心新たになさってるんじゃないですか。
そうですね、やっとそれでも落ち着いてきているですね。
これからはもちろんコロナの対策ということもありますけど、これからのということをやっていかないとですもんね。相当今皆さん馬力かかってるんじゃないですか。
そういうことですね。前にちょうど9月議会が終わりましてね、いろんな手を打たせてもらったし、それまでも静岡市議会は事あるごとに議会を開いて、そしていろんな対策の予算を組んできました、予想の議会を見ると市長に、専決で全部委ねて、浜松なんかそうしてやってきてるわけですけど、静岡市議会は手間はかかりますけど、その都度市民のあるいは業界の要望を受けて、そして議論をして、過去4回ぐらいあれでしたかね、開いて決めてきましたので、そういう意味で役割を果たしてるかなというふうには思います。
また情報も開示してくださっているので、議事録もネットで見られたりとか、あるいは FM ハイでも皆さんの様子というのを放送したりもしてますけれども、いろんなツールを使ってすごく発信していらっしゃいますよね。
できることはね、市民の皆さんにオープンにしていかなきゃいけないことですから、努力しているつもりですけど、まだまだですね。
そうですか。やることはいっぱいありますか。
ありますね。
大変なところですね。そうやって一歩一歩進めてくださっているんですけれども、静岡市議会議会、そうすると特徴としてはやはり、非常に話し合うことを、重きを置いてくださっているってことでしょうかね。
っていうことだと思いますね、
これはずっとそういう流れがあるんですか。
そうですね、
じゃあ先人からの、
はい、
最近はNHK でもやっておりますが、ずいぶん早くから国の先頭に立って話し合いされてるみたいですね。
ありがとうございます。
その流れあるんでしょうか、今でも。
だと思いますよ、
そうですか。 まあ、今ラジオを聞いてくださっている方の中にもね、はいこれからまた頑張って市の仕事をしてみたいなとかって思ってくださっている方もあると思うんですけども、そういう参加の方はいかがですか、市民。
まあ、特に若い皆さんにね、興味を持ってもらって頑張ってほしいですね。そういう意味でちょっと寂しいのかなっていう気はしますね。今若い人もいますよ、たくさん、いるんですけど、まあ、私たちの時はその雑巾がけ、から始めてきましたからね。
と言いますと、
やっぱり政治の世界にこう若い時から飛び込んで、そしてその中で活動もし、そういう先輩の姿を見て、そしてよしやるかということでしたからね。今なんか軽く出てこようかっていうね、まあ、聞いてる人に失礼かもしれませんけど、そういうことが多いような気がしますね。
やっぱり先人に学ぶということは大事なことなんですね。
大事ですね。
鈴木さんもかなりなさったんですか、そういうこと。
やりましたね。まあ、選挙権をもらった時からもう、まあ、親父はねそういうことに首を突っ込んでた家庭環境もあったんでしょうけれど、天野慎吾さんも25歳で市議会
に立候補して、そんな若かったんですか。
その牧野清秀さんという人もいて25歳。で私は彼と同期で、彼は静子、僕は清少の応援団、同じ応援同士で、だからそういうことをこう一生懸命やってきて、いい悪いにつけね、勉強してきましたよね。
そのこう血気盛んな若者のエネルギーっていうのもやっぱ欲しいですよね。
やってほしいね。
ねえ、そういう呼びかけも市議会としてはいろいろ考えてらっしゃいます。
そうですね、青年部を通じて、今一生懸命やってますよ。災害があればね、そこへやっぱ出かけて、勉強してきたりボランティアやったりっていう、
県外にも
出かけて、僕らグループの、会派にはねいます。
そうですね、
すごくいいことだと思ってます。
もう一つ、あとこの女性の活躍ってこと言われますけれど、
これは ね、いや本当に今静岡副議長は女性なんです、初めて、初の女性なんです。
やりましたよね。
機会はあると思うんですけど、もう少しやっぱり環境整備をしっかりしていかないと、大変かなと思いますね。
例えばどんなことが考えられます？
出ますか？
もしじゃあ私が出るとしたら、
周りの理解がね、やっぱり求められるように、しておかなきゃなんないじゃないですか。
そうですね、本気で考えてみるってちょっと大事ですね。
そうですね、
そうすれば応援するときにも、何が必要か見えてきますしね。
そうだと思いますよ。例えば家庭の中でもね、そういう理解をしてもらえる、
そうですね、
いうことですよね。
それからやっぱり学ばなきゃなとも思いますしね。
やっぱそういう、なんていうの、気構えはやっぱり女性にも持てるような環境づくりをしていくっていうことも大事じゃないですかね。
そうですね、
今あれでしょ、法律で女性が立候補は何割にしなきゃとかね、そういう決めるじゃなくて、そうじゃなくて女性がやっぱりねやってみたい、それは周りがよし頑張れっていう環境づくりをねしていく、我々にも責任があると思いますね。
受けてくださる方もねということですね。女性がいるとやはり違うものですか？
やっぱり発想も違うんじゃないですかね。今の副議長なんかやっぱりね、発言をいろいろしてくれるんですけど、やっぱり男じゃやっぱね、気がつかないところがね結構ありますよ。そうか、そうかなっていうの。
しかも静岡市政令指定都市ですから、きちんと自分たちで、自治を進めていくためのさまざまな権利も持ってますので、これは女性どんどん出ていって、
ああいいじゃないですか、
自分たちがこうしたいっていう世の中に変えていくことができる可能性は強いってことですよね。
それは周りにもありますけど、女性自身にもね、余分なこと言うと怒られますかね
いえいえ、
頑張ってほしいなと思いますよ。
割とね、静岡市は市民は周りからもよく言われますけど、のんびりしてる
でそこが大好きなんですけど、
あ、それがね、まあ、両方ありますからね、人任せにしないっていうのはこれからの時代キーワードかもしれませんね。
ですね、
はい、その中で本当にあの3つの時代をまたいで鈴木和彦さん、はい、静岡市議会として、いろいろ活躍してくださってますが、どんな風にこの静岡に生まれ育ってきたのかというお話をこの後伺わせてください、
はい、どうぞお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は市議会議長鈴木和彦さんにお越しいただいています。鈴木さん、あの先ほどもちらっと出ましたけれども、はい、静岡の街が大好き、
はい、
どういうところがお好きなんですか？
まあ、さっきも話ありましたけど、のんびりしてるっていうところがね、欠点だかもしれませんけど、まあ、それが静岡人の良さ、
うん
うん、だと思ってますね。気候はいいし、
うん、
食べるものは何でもあるし、
うん
うん、こんないいところはないと私の宝物、
うん
うん、だと思ってますね。
静岡市は鈴木さんの宝物、はい、すごいですね、はい、そういうふうに言える、ふるさとのことを言えるっていうのはまず大事なことかもしれませんね、うん、どっちかっていうとそれこそ、静岡は何もなくて特に面白くなくてでつい言ってしまいがちですけど、そうではない。
いやいや、そうじゃないと思いますよ、
うん、
こんないいところはないじゃないですか、
うん、お生まれがもう町の中ですね。
そう、二番町です。
あ、じゃあ盛んにもう皆さんがよく働いて、よく笑って、賑やかな町だったでしょう ね、
そうですね。職人町でしたからね、うん、どっちかっていうと ね、
ね、ご兄弟は
4人です。男ばっかり。
うわ、何番目ですか？
3番目です
もうすごい微妙な位置ですねそれ
一番いいとこじゃないですか
自由奔放にできるところです ね、 ね位置としては、
兄貴のいいとこ悪いとこ見てね、うん、下にはやっぱり一人いましたから。
あ、
はい、
相当じゃあわんぱく、
まあそうですね、
で釣りがご趣味って聞きましたけど、はい、そうなるとじゃあご兄弟で出かけられたんですか？
あ、みんな好きでしたね。
うん、
やっぱ親父も釣りが好きでしたからね、
どこへ？
まあ、わらしなが、
ま
あ、川から覚えるですよね。
はい、これはどんな釣り竿を持ってかれるんですか？
あの、まあ、子供の頃はね、うん、普通のこう船竿っていうですかね、まあ、小さな竿ですけど、
はい、
まあ、それで船を釣ったり、
うん、
早尾を釣ったり、
そんないろいろいました？
いました、いました、たくさんいましたよ。
その頃の川遊びってちょっと今とは違うんでしょうね。
今はね、危なくてわらしなで遊んでる子供はねいませんけど、昔はあれでしたよ、あの集団で、
うん、
ガキ大将の後をついて
チームができて
暗くなるまで、ね、
うん、
遊んできて、思い出しますね。
うん、じゃあ帰ったらもうお腹ペコペコで。
あ、本当そうでしたね。
釣ったお魚は食べたりしたんですか？
あ、もちろんですね。
そうですか、
捨てたりはしませんでした
。割と川のお魚って小さいでしょ？
そうですね、
うん、
でも美味しいですよ。
それで元気になってくんですね、みんなね
骨から食べてね、
うん、で自然との付き合い方も覚えますしね。
そういうことですね、
うん、これ釣りは今もやってらっしゃるんですか？
そうですね、この頃もやっぱりこう時間的なね、
うん
うん、あんまり遊ぶ時間っていうのはなくなっちゃったんですけど、
うん、
今船に乗って、立ち釣りに出かけたり、
立ちはお前崎の方まで行くんですか？どこまで？
ね、焼津沖ぐらいですね、
うん、
持ち船から出たり、
立ちって本当にこう縦に泳いでるらしいですね。そうそう
そ
う、
泳いだとか見たことないですけどいや本当そうらしいですね。
あれ綺麗ですよね、上がってくるとピカピカして、
すごいです ね、 ね、銀色に輝いてね、
うん、
素晴らしいですよ。
へ、相当釣れるんですか？
釣るときはもう結構40匹とか。
え、そんなに？
釣れるですよ。もうクーラーがいっぱいになっちゃうぐらい。
ああ、それはすごい羨ましいですね。うん、立ちっていうとあの歯がすごくて、
すごいですよ、すごいですよ、
ね、
だから うまくこうお腹の辺をうまくつかまないと、
うん、
慌ててこう針のところ行くと すぐ切れちゃいます、
ね、こっちの手がね、それほどすごい、
まあ、泣いちゃいますね。
あ、戦いですね、ある意味ね。へえ。あとその立ちは食べても美味しいですから。
あ、美味しいです、美味しいです。
これ皆さん喜ばれますよね。じゃあね、
昔はね、新聞紙にくるんでね、こうして近所にくれて歩くですけど、この頃はね、切ってこいって
食べやすくしてから持ってきて、ね、
そうそうそう、
さばいてからねって。
いや、カズちゃん頼むからこれ切ってきて、頭落としてきてい
いですね、カズちゃん。しょんねえなって言って。
そうです、そうです、そうです。
そういうお付き合い今もあるんですね。
あ、やりますね。
あ、いいですね。あと他に好きなこう釣りってありますか、魚種は。
いやいや、もう何でもあれですね、うん、夜は立ち、
あ、はい、夜が
立ち、アジを釣りに行った、タイを釣りに行った、
ね、わあ、タイもね、この辺からも釣れるんですね。
あ、もうすぐですね、時期ですけどね。
へ、タイって割とこうなんか引きが強いって聞きますけど。
強いですよ、
うん、
でも上に上がってくるとね、うん、深いところの魚ですから、もうあんまり力弱っちゃってあれだね。
あ、うん、じゃあそこまでが勝負、やりくりがあるわけですね、はい、これ釣り師はそれがたまんないらしいですね。
そうですね、やっぱり駆け引きだね、
うん、キスとかもありますよね。
あ、そうですね、うん、あれもよく行きましたよ、
これもなんかでもあげると喜ばれそうな。
あ、まあ、そうですね、あんまりキスはね、人にあげるほどたくさん釣れませんけど。
でもそうやって伺ってると、やっぱりこの静岡の恵みってすごいですね。そんないいお魚が釣れちゃうんですもん ね、
ですね。
ご近所付き合いもできちゃうわけですし。なんじゃ、食べる方も好きですか。
あ、もちろん好きですね。
羨ましいです、
うん、美味しいですよ。
そうですよね。で、捌くのもできるってところが、ね、今日ちょっと分かりました。持ってらっしゃるんですか、出歯とか。
あ、もちろんもちろん、刺身包丁から全部。
お、う
ん、やっぱ出歯がないとね、うんうん、魚はさばけないですよ、
うん、じゃあ割烹鈴木亭ができそうですね、
はい、いやもう少しですね。
まあでもその魚美味しくいただくのにね、はい、わさびって言えばオクシズの方がありますし、
今大変ですけどね。
ねえ、ちょっと皆さん、それこそ料亭がお客様がなくって、はい、わさびをでもこれ静岡でなんとか増やして使ってもらいたいというので始まりましたね、いろんな動きが。
議会でもみんなあれですよ、ある程度割り当てみたく、
うんうん、
買ってもらうように。
あ、
はい、
まあね、あのわさびはおろしてご飯にのせるだけでも美味しいですからね。静岡人そういう食べ方もしますからね。
そうですね、美味しいですよ、
ね、これからそう言ったら静岡のそのポテンシャルって高いですから、
はい、
まだまだ市議会の皆さんには活躍していただかないといけないですね。
やりようでね、いくらでも今できると思いますね、
うん、またやりたいと思ってる若い方たちが増えてきているように思うんですけど、
はい、
この奥静あたりに入って定住していこうという方が、
ね、結構いるみたいですね、静岡は結構ね。
ですよね。
それも気候もいいし、
一般市民として、
はい、
これぜひあの市議の皆さんにお願いしたいということもいろいろ出てくると思いますけど、はい
は
い、
どうぞどうぞ、
ねえ、これはどんな風に皆さんにお話ししていったらよろしいでしょうね。市民はなんかこうどうやって伝えたらいいのかってまだ分かんないという方たちもいらっしゃるんですけど、
声もそれは我々のやっぱり責任がありますね、
うん、
広報活動ね、
うん
うん、しっかりやらせてもらって、
うん、
そのことは市にも言ってきます。
そうですね、
はい、
はい、市民が一体となれるような、はい、そんな静岡市がますますこれから
ね、
はい、出来上がって進んでいけると何よりだというふうに思います。さて、それではこの後になりますが、はい、今鈴木さんが静岡市に対してどんなふうな思いを抱いているのか伺わせてください。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会議長の鈴木和彦さんにお話を伺ってきています。鈴木さんは一番最初の頃のことを思い出して、あの静岡市政のためにどんなふうな仕事をしていきたいってこう思われたんでしょうね。
まあ一番思ったのは、うん、その政治に、うん、その若者がやっぱり参加していくっていうことを、
うん、
仲間の後ろ姿を見てまた参加をしてやってくる中でね、うん、やっぱり自分が出るっていうのは、やっぱり地場産業も非常にあの盛んな町でしたから、
うん、
あの地場産業の伝道を作るって今ツインメッセができてますけど、
はい、
昔は産業館を作ろう作ろうって言った中の 一人としてね、
あ、そうだったんです、
ね、頑張りたいということがまずありましたし、それとまあ、僕らの時は学生運動なんかいろいろありましたけどね、やっぱりそっちの運動も大事なんだけど、そうではないね、他方のやっぱり政治の導き方っていうのをね、やらなきゃダメだという思いに駆られましたね、それが一番大きな要因だったと思います。
なるほど、伺わせていただくと、その、静岡商業にもいらっしゃったということで、はい、お仲間はひょっとしたらお仕事商売をやっていく、ね、あるいは後継ぎであるというような方たちが大勢いらっしゃったんじゃないですか、はい、
そうですね、仲間に助けられましたね、静岡商業青商っていうんですけど、青商は地元に残ってる人が多くてですね、だこの仲間がいなかったら今の僕はなかったと思いますけれど、まあ、こういう仲間に支えられてね、よし頑張れと、まあ、地域であんまり認められてはいませんでしたけど、そういう仲間に支えられて、
あ、これ大事ですよね、
やっていく中でこの地元の皆さんが、あ、そうかと、認めていただいて、まあ、今の私あるわけですけど、
今 SDGs の町としても静岡市はまあ世界にね、これ押し出しているわけですけども、そういう意味でもいろんな方たちがいろんな職業、地場産品もそうですけれども、そういうことも持ってやっていける町にますますなることができそうですか。そうです
ね、地場産業は大変ですね、やっぱりもう後進局にねずっとこう煽られてきましたので、もうサンダルもほとんどなくなりました。
あ、本当ですね、
家具もね、なんて言いますか、核家族になって様式が変わってきました。でもこれなくなるっていうことは絶対ありませんので、これはやっぱ応用して静岡の産業を育てていく、
そうですね、
特産業の今相談役っていうのもやらせてもらってますので、
なるほど、
結構厳しくいろんなね、注文をつけて頑張ってます、
これものづくりの方にも大変若い方たちもどんどん入ってらっしゃって、やはり静岡ってものづくりに対する自負って、地場産業の自負ってありますもんね。
そうですね、
私たちもそれを大事にしていきたいと思いますしね、
ぜひね、地元のものを使ってもらいたいです ね、
そうですね、
いいものたくさんありますんで、
本当にそうですね、漆にしてもそうですし、それから皆さん染め物にしてもそうですし、一つ一つ聞いていくと、まあ、駿河竹千筋細工のようなもの、一つ一つが本当にどこに出しても恥ずかしくないものですもんね。
いや、一流ですよ、漆のお椀で味噌汁を、飲んでください。絶対に熱くならないの。中は熱いけど冷めなくて、
あ、そうですか、
でお箸も駿河箸がありますので、
うん、
やっぱりそういうのを日常ね、いいものを使ってもらうと、理解をしてもらってね、また産業に結びついていく。
そうですね、そういうもので育った次の世代の子どもたちっていうのも、気持ちがまず豊かであったり、ね、変わってきそうですよね、今ね、いろいろその次の世代のことで、心を痛めたりも鈴木さんなさっているようですけれども、そういうことも含めてお仕事はまだまだきっとたくさんあろうかと思いますが、それでは市議会議長としてラジオを聞きの方にメッセージがありましたら最後にお願いいたします。
とんでもございません。議会は年4回議会が開かれていますけれど、市民の皆さんのいろんな要望をね、予算に反映させていろんな議論してます。あるいは市民の中で反対運動があったりとかっていうのもありますけれど、それはそれとしてね、もう少し議会にこう興味を持ってもらって、で我々も市民の皆さんの中に、発信をしなきゃいけないっていうところもたくさん反省をしてますけれど、この素晴らしい静岡を育てていくことにね、全力を尽くして頑張っていきたいなと思っています。たくさんいいものありますんで。
そうですね、
はい、
一人一人がちゃんと考えていくってことが大事なんですね。
だと思いますね。
うん、 この静岡市議会についてはその動きについては先ほどもちょっとご紹介しましたけれども、はい、FM範囲でも議会の模様というのを録音して、はい、番組にしてお送りしてますが、はい、あとネットで拝見することができる、はい、あるいは、紙媒体にしてね、はい、また出してもくださってますので、はい、いろんなところで、誰がどんな質問をしてどんな話になって、はいはい、どこにつながっていくのかということが分かるようになってますから、はいこういうのをひょっとしたら小学校中学校からちょっと教材にしていただいてもいいかもしれないですよね。
でも小学校の皆さんはね、うん、あの議会へあの子ども議会
ありますね。
しょっちゅうあの見えてくれてます。
あ、そうですね、これが将来大きくなっていくのかもしれない。
楽しみしてますよ。
そうですね、はい、逆にそれでは静岡市議会議長として何か私たちのようなそのメディアに対しての要望というのは終わりですか。
いやいや、メディアの皆さんにそんなことを言うと失礼ですけど、あのもう少しね、なんて言いますかね、面白おかしく伝えるっていうじゃなくて、その本当の話をねこう掘り下げて市民に伝えてほしいなって思うですよね。あのニュースはね時々こう全体っていうよりも、
うんね、
切ってね伝わるじゃないですか、
はいはいはい、うん、つまんでね、
そう、それがねやっぱり市民の中に誇張されて、うん、なんであんなことしてんのかっていうじゃない、その後があるわけですよね、うんうんうんうん、新聞でもそうですよ。僕らも取材受けることあるですけど、全部言ってるのがね、全部書いてくれとは言いませんけど、こう時々ね、うん、変わっていっちゃうと困るなっていう気はしますね、
うん、そうですね、まあ、今そのメディアリテラシーということも言われてますけど、いろんな情報が出た時に、はい、あの多方面から情報をちょっと自分でも集めて本当なのかな、はい、どうなってるのかなっていうふうにするっていうところも必要かもしれませんね、
そういう意味では余分なこと言うと怒られます。
いやいや、でもそういう意味では市議会の皆さんもそのメディアリテラシーというのはそのインターネットに対する ICT をね進めていく上において、はい、そちらの方の話し合いもまたこれから進めていただかないといけないですね。
そうですね、そうです ね、
デジタル庁もできてますし ね、
これからです ね、
本当ですね、
まあ、一番遅れてるかもしれませんね、そういう意味ではね、
そうですね、では新しい時代の静岡市、はい、ぜひね私たちの先頭に立って進めていただきますように、はい、これからもよろしくお願いします。
頑張ります。よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市議会議長の鈴木和彦さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りしました。